今年も新年2発目のエピソードはバリウム検査の話。昨年のバリウム検査のエピソードフライトナンバー46は再生回数めちゃ伸び悩んでいるのに、今年も同じネタでいきます。文章力が上がっていますように。まずはタイトルコールから。今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前のゲー。皆さんこんばんは、ホトです。最終便にやっと間に合った芸が、日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。西の某人気ポッドキャスターさんが X、Twitter に投稿した忘年会の画像に10年来の友人が写っており、 2,3 年ぶりに連絡すると元気にしているようで、さらになんとその某人気番組にも友人がゲスト出演していることが分かり、僕はその番組のポッドキャスターさんとは面識がないし、僕がポッドキャストをやっていることもその友人には言っていないのですが、こんなところでつながるんだと、こんな奇跡のようなご縁に嬉しくなっていました。今回のエピソードには健康診断後の下剤やおトイレの話が含まれますので、お食事中の方は後ほど聞いていただければ幸いです。ここ数年1月中旬に健康診断を受けている僕ですが、今年も先日健康診断を受けました。健康診断は足首に挟むクリップが絶対にうまく挟めていない、何かがずれて金属で挟まれている不快感を感じていたら、機械がでかいアラート音を発信してびっくり、この音は心臓に絶対悪いだろうと思った心電図検査。検査を受けた女性が終わった後の絆創膏から血液が溢れ出し、スタッフさんに連れて行かれるのを目撃してしまった血液検査。素人には2つの音を聞くだけで何の検査になるんだろうといつも思う聴力検査。老眼が始まろうとも、ピントが合うまでのピントスピードが遅くなろうとも、一番小さい C マークが見えます。視力検査。姿勢を正し、大きくゆっくり深呼吸をして心を落ち着けてからスタートボタンを押します。体重は増加していますが、まだなんとか正常値に収まっています。血圧検査。お腹周りの長さを測る腹囲検査。しっかりメタボ判定される長さに達して数回、今年こそ痩せますなどなど。そして大嫌いなバリウム検査。一定の年齢を超えると健康診断のメニューにスルッとメンバー入りするあいつ。昨年の配信でも言いましたが、検査自体は嫌いではないのです。 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国の中で、バリウム検査を受けるときには自分はプロの踊り子、検査を受ける検査台は舞台、指示を出す検査技師は振付家、舞台監督、舞台の上で回ってそこ斜め45度で止まってポーズ、舞台監督の指示を完璧にこなしてやるわ、バリウムが嫌い、 不機嫌な舞台監督のぶっきらぼうな言葉にも、泣き言は言わない。だって私はプロの踊り子。で、番組内でお便りが数年前に紹介されており、それ以来、僕もプロの踊り子として検査台という名の舞台に上ります。そして今回の舞台の舞台監督こと検査技師さん。医療系にいそうなパッとせえへんおじさんやんと思いきや、丁寧な話し方の中に挟まるタメ口感やちょっと上からな物言い。やだ、嫌いじゃないわ。バリウムを胃の中に行き渡らせるためにその場で3回回ってください。左を向いて斜め45度で止まって、はい、そこいいです。手すりをしっかり握って頭が下がります。大きく息を吸って、はい、ストップ、いいですね。水着のグラビア撮影でもしているかのような話し方、嫌いじゃないです。グラビア撮影か、ディズニーランドでアトラクションを乗り終えた時の高揚感か、ふわふわした気持ちで残りの検査を終え、しかし空腹でのバリウム一気飲みと、この後に来る下剤による強制おトイレお友達計画への不安からか、寄り道せずに帰宅。舞台監督からの指示のもと、大量の水を胃の中に流し込み、さらに内臓を動かすため、また昨夜からの空腹を抑えるため爆食いをして、とりあえず朝からの空腹行動の疲れと血糖値爆上がりで睡魔に襲われベッドへ。下剤が効いてから目も覚めるだろうと思っていたら、数時間後目が覚めるもトイレ欲発動とはならず、念のため便器に着席するも変化はなし。はたと気づいてカバンを漁ると、渡された下剤がそのまま出てきました。検査終了の高揚感で飲むのをすっかり忘れていました。飲んでなかった。バリウムって下剤で強制排出しないと、いや腸の中で固まって大変なことになるとか。以前某人気ゲイ YouTuber さんが入院手術されてましたよね。慌てて下剤を飲んで待機するも、出てくるまでに数時間はかかるので、そのままジムに行きました。下剤投入済みとはいえ爆食いをしたし、カロリー消費をせねば。次の日がお休みだったので、下剤の効能が引いていれば2丁目に飲みに出るつもりでしたが、さすがに2丁目で爆発したら大変なので、おとなしく帰宅就寝。真夜中にパッと目が覚めたと思ったら大爆発。でも昨年は腹痛がなかなか収まらず、かなり苦しい時間を過ごしましたが、今年は出すもの出したらすっきりな感じで、苦行とはなりませんでした。断食下剤の効果も虚しく、体重は減っておりません。実は検査数日前からバリウム検査後のおトイレお友達時間の憂鬱さと、さらに検便を取るにあたり2日前と1日前に実施すべきが忘れており、前日の夕方と当日の早朝にしなければいけないという脅迫観念から、検便を病院に持っていく夢まで見る始末。さらに健康診断を終え帰宅後に寝ている間にも検便を持っていかなきゃと思っている夢を見たりと、数日間健康診断にうなされる日々。全部が終わった後には本当に安堵しました。最初から最後まで便の話で申し訳ございません。最終便に間に合った0時ちょい前の芸ならぬ、字は全く同じで、最終便に間に合った0時ちょい前の芸なことでした。失礼しました。今年も再生回数伸びねえな、これでは。 ジェットさんがかっこよすぎる声で配信されている独占中年男子の30分。1月14日に配信された最新回92回で、僕の番組で台本なしで札幌一番塩ラーメンを食べながら配信した回についてお話ししてくださいました。あのいい声で僕の番組のタイトルを言ってくださるなんて死にそうです。めっちゃかっこいい番組に聞こえますよね。タイトルコールだけでもジェットさんの声にこっそり変えようかと思ったくらいです。そして高校生からのお便り紹介、お便りが読まれた時には意地悪な返答を思いついてしまった僕とは違い、真摯にお便りに向き合い丁寧に返答するジェットさんの優しさに脱帽です。他の番組ということでもう一つ、福岡発の人気番組、京介さんと健太郎さんが配信されている海を見ていた山猫。新しいアートワークめっちゃ素敵ですよね。素敵なアートワーク羨ましいです。僕にも誰か書いてください。それはともかく、昨年のクリスマスイブに配信された66回、お便りとユーミンと時々みゆき、お二人のユーミンみゆきへの愛あふれるお話が楽しい回なんですが、一つだけ限界の違いをお伝えしたく台本を書いています。ユーミンの数ある曲の中で好きな曲を発表されるところ、京介さんが選んだ一曲に名曲ノーサイドが挙げられていました。僕も大好きな一曲です。僕の iPhone の中では唯一入っているユーミンの曲がノーサイドです。2019年のラグビーワールドカップの時にも話題になりましたよね。紅白にラグビー日本代表が出てきて、さらにユーミンがノーサイドを歌う姿も印象的でした。ノーサイドについて京介さんが友人を応援する曲、登場人物のその人は試合に負けたとおっしゃっていましたが、僕はそうは思わないのです。でもこの続きは番組にお便りした方がいいですよね。Google ホームへのお便りや X、Twitter、インスタのフォローやコメントお願いします。コメントにはハッシュタグ最終便ゲーをつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。